さあ、マリコさん、今年もよろしくお願いします。まずはこのご挨拶。シノニメントフリギー。
わあ、素晴らしい。シノニメントフリギー。
これは、明けましておめでとうございますという言葉ですね。そして、センベノ。
センベノ、センセンベノ。
まずは今日、お正月ということでですね。
はい。
日本ではいろんな縁起を担ぐと。
はい。
いうことが行われます。
はい。
縁起のいいものをいただいたりですとか。
はい。
周りに飾ったりして。
はい。
福を呼び込むんですけれども。はい。今手元には福茶というものがあるんですね、
はい、そうとっても美味しいですね。
緑茶を日本一愛する町ならではの福茶をいただきながら、
はいはい、
この福茶のようなものというのはモンゴルにはあるんですか？
はい、あのモンゴルはやっぱりミルクですね。
ミルク、
はい、すごくあの例えばあの新車とか、はい、車を買った時にまずは車屋さんから実家に行く方たちが多くて、
はい、
実家に行くっていうのが理由がありまして、お母さんは、
はい、
あの茶碗にミルクを入れて、
はい、
外で行って、あのタイヤ、
はい、
車のタイヤの4つのところに、
はい、
あの無事でこの車をうちの子供を行きたいところに連れて行けるようにとかいうあのタイヤにミルクをかけるんです。
交通安全のお守りということですね。
そうなんですね、
はい、でもミルクってとても大切なものなんじゃないですか？
はい、そうです、はい。なのでミルクは全ての災害から守るってことなんですね。はい。で、あの普段はあの例えばミルクあの飲んでてミルクをちょっとこぼしたりとかするじゃないですか、
は
い、
あ、そうですね。で、
そうするとすぐ拭くのではなくて、
はい、
最初の人差し指でミルクをちょっとあの手につけてからおでこにごめんなさいって感じで一回おでこ、そう、モンゴル人はそういうのがすごく多くって、
はい、
例えばあの海とか初めて行くときに、
はい、
第一にまずは手を合わせて、
はい、
あの海の水に手をあの伸ばして出してから自分のおでけにつけてから吐いたりするんですよね。そう、そうなのであの、はい、今日もあのこういう縁起の良いお茶も飲んで、
はい、
すごくあの気持ちが改めて、
うん、
あ、私も正月のミルク飲んだと同じですねと思って。
あ、なるほど。
はい。
じゃあこの福茶に代わるものが、
はい、
モンゴルではミルクと、
ミルクですね、
いうことなんですね、
はい、
モンゴルの人ってとても面白いし、また日本人ともとてもこうゆかりがあるんだろうなと思うのが、
はい、
頭ってとても大切にしますよね。
そうですよね、本当、それが本当に異文化の違うところかなと思ってて、
はい、
あの自分も初めて日本に来た時にも、テレビとかで芸人さんがよく頭叩く、
そうなんです
よ、それ、もうそれが本当にモンゴル人には考えられないっていうか、モンゴル人には本当にやっちゃいけないことなんですよね。
そう、その一方で例えばお参りに行く時に、
はい、
あの、まあ、例えば撫でていい仏像
はい、
などがあるんですね。
そうですね。
その場合には頭良くなりますようにということで頭撫でるんですよ。
ああ、そうなんですね。はい。
そういう二面性があるんですけど、
はい、
モンゴルの方って例えば帽子なども、
そう、
人がかぶった帽子は、
はい、
基本的にはかぶっては
かぶれません。
いけないんですよね。
いけないです。で、あの帽子もあの取ってから、
はい、
反対側に、
はい、
置いたりすると、すごい怒られたりするんです。
マナーとして、
そう、マナーとして、なんかそうすると、
はい、
全ての財産とか全てのものが逃げていくっていう話があって、必ず帽子は、はい、テーブルの上とか上の方に、
はい、
ちゃんとあの正しい置き方でするんですね。
これは日本人も真似したいですね、
はい、
お子さんもしっかりとあのバーンって脱ぎっぱなしにしないで、きちんと置きなさいよということを言ってあげて、
はい、
指導してあげたいです、
ね、そうですね。すごくそういう話が多くて、
はい、
あの男性のベルトも、
はい、
テーブルの上とかその下にあまりしちゃいけないというか、
はい、
自分のカバンも、
うん、
あの床に置いちゃダメとか、そういうのはすごくモンゴル人が多いなので、
はい
はい、
最近はねどうしても日本人も物を粗末にしがちですから、改めてここで一つ自分の足元見直したいですね。
そうですね、なんかちょっと電車とかに入ったりすると、ね、やっぱり
っぱり自分のカバンをバーって置いたりとかする、まあ学生さんとかも社会人とかもいるんですけれども、見ると、いや、ちょっと気持ちが痛めますね。
地面に置いちゃいけないっていうのは、日本と気候が違うからというところももしかしたらありそうですね。
そうですね。でも、カバンの中に、例えば財布とかは、すべて大切な大事なものがあるので、それを、ちゃんと大事にしないと、すべてがあなたから逃げていきますよっていうことなんだよね。
そういう縁起も、
縁起の方がすごく多いです。
あるんですね。
靴もそうなんですね。はい、靴も、きれいに磨いていかないと、行きたいところには連れていけないよっていうのがあるので、そう、よくそういう、例えば、私なんか子供の靴とかをすごく磨いて、綺麗に磨いて、息子を行きたいところに連れて行ってくれって。
なるほど、はい。物に対する愛着というものを私たちもう一回思い出さないといけないですね。
そうですね。
はい、ところで、今のモンゴルはどんな景色が広がってるんでしょう。
今、真っ白のモンゴルです。
うわ、そうですか。はい、
静岡県とか島田市の方たちにはちょっと想像しにくいだけれども、はい、真っ白なんですよね。北海道とか本当に東北のように、あとはマイナスはなんと40度です。
冷凍庫よりも寒いということですかね。全く想像がつきませんけれども、どういう世界になるんでしょう。
そう、でもやっぱり室内はプラス28度とか、半袖1枚ぐらいのとっても暖かいなので、外マイナス40度でも、生活には、あまり負担がないというか、全然それが普通なんだけど、外行くときに、もちろん目しか出てないです。
厚着しないとそれはもう耐えられないですよね。
そうですね。
気軽にその半袖のまま外に出たら
もう
命が危ういです、ね、
命が危ういますね。はい、
そうですか。
そうですね。洗濯とかも干してももうカラカラなんですよね。もうズボンとか立ってままでベランダに干したりとかすると、立ってままで出てくる。
なるほど。
はい、
そのぐらい厳しい外の寒さと、そしてそれとは引き換えに家の中は快適と。
そうですね。はい、その本当に全部が暖かいなので、トイレからとか洗面所からとか出ても全ては暖かいのですごく快適ですね。はい、あと外はやっぱりマイナス40度ってことが、すごいマイナスの点とかがあるんだけど、子供たちには待ちに待った季節になるんですけれども、それが私たちは外でスキーやったり、アイススケート、気楽にできる施設なんですね。
マリコさん、ちょっと待ってください。マイナス40度の世界に子供たちは飛び出していくんですか。
そうですよ、もちろん。
危険じゃないかなと思ったんですが、
ではないです。
そんなことないんですか。
風邪もあんまりひかないですね、子供っち。で、各、マンションの、外は遊園地がもちろんありまして、なんとその遊園地が、アイススケートに変身するんです。
スケートリンクがあるってことですか？
それは専門のものではないけれども、自治会長が水をまいて、厚切りでスケート場を作ってくれるんです、子供たちに。
それっていうのは、ということはですよ、普段は、みんなが走り回っている広場が、冬になると即席のアイススケート場になる、スケートリンクになるってことですか？
そうなんです。で、最近は、ゲル地区の住んでる人たちって、やっぱり面積が結構フェンスがたくさん、モンゴルはやっぱり土地が広いなので、あるので、なんと今年はやっぱりコロナウイルスの影響で、親も子供も家で過ごす時間が増えてたから、お父さんたちはその中では自分の家の中で、庭でアイスケートを作って子供たちに遊ばせてる家もすごく増えてきたんです。
へ
え。モンゴルならではないじゃないかな。
贅沢ですね。
そうですね。
なかなかこれは日本ではできる地域は相当限られると思いますけど。
そうですね。そうですね。日本はやっぱりすべての施設とか、そういう遊び場所とかも、すごく整ってあるなので、まずは自分たちの家で 作りましょうという発想がないですね。
そうですね。確かに。
あの、一歩出て、お金を払っていけば、はい、そういう専門のところがあるので、日本ではちょっと難しいかなと思います。
いや、でもね、本当にファンタジーの世界ですね。
はい。
素敵。
はい、そうですね。
ディズニー映画のアナと雪の女王でもね、即席の スケートリンクで子供たちが遊ぶってシーンありましたけれども、
はい、
それを彷彿とさせるような。
はい、そうですね。
羨ましいような寒さにはちょっと直面したくはないですけれども。
あ、でも大丈夫ですよ。
本当ですか。
だってあの日本は、はい、あの夏は逆に夏はものすごく蒸し暑くて、プラス40度とかなるんじゃないですか。
そうです
ね。それでも皆さん生きていますよね。
はい、
慣れるんですよ。そう、
人間ってすごいですね。
そうなんですよ。その場に慣れるんです。
ウィンタースポーツは盛んなんですか。
あの遊びではすごく、はい、本当にあるんですけれども、
はい、
競技としてはあんまりちょっと盛んでなくて、
はい、
あのでもあのフィギュアスケートで、はい、あのモンゴルの選手もいるんですね。
あ、そうです
か。そうです。なんてその選手が、
はい、
あのマラル・エレデンって女の子なんですけれども、
はい、
あの5歳から12年間日本に住んでいたから。
そうなんですか。
そう今すごくあの活躍しておりまして、
はい、
またいつかあのぜひモンゴルの名前出してくれるといいなと思って、はい、すごく見守ってるところですね。
競技人口が多ければきっとスポーツも強いんだろうって私たちは思いますけれども、
はい、
スケート選手は有名な選手としてはこの方がお一人ってことですか。
そうですね。今はそうなんです。でモンゴル人とかの考え方は、
はい、
一つのものに絞って力入れようっていうよりは、
はい、
いろんなものができる人が多いです。馬に乗れば冬になったらスケートマラソンあったり、
はい、
そう夏だったら草原マラソンに走ったりとか、いろんな競技ができる人たちが多いなんですね。すごく器用というか、
はい、
そうで、すごくモンゴル人で馴染みやすいのも、その性格があるからかもしれません。やっぱり生きる力っていうすごく強いなので、はい、マイナス40度でも、私はプラス40度でも。
そうですね。
慣れてます。はい。
順応性が高いというのは、どの国の人たちも同じだとは思うんですけどね。
そうですね。はい。
ただマイナス40度は全く想像がつかないので、それに慣れますと言われてもにわかにそうですかとは言えないです。
あの一番最初はよく聞く話は、
はい、
あのやっぱり空港に降りた時に、はい、息ができませんっていう方が多いんですよ、日本人が。
でしょうね。
あの鼻が痛いそうです。
ああ。
そう。で私たちはもうちっちゃい頃からそれにも慣れて。
はい、ね、
いるので、
はい、
口で息吸ってるのかなって思ったりとかする時もあるんだけど、
はい、
まずは日本人が鼻が慣れるまでは鼻がとっても痛いですって
言うん
です。
うん、
そう。でもモンゴル人でも目しか出てないからね。はい、空気がとっても美味しいですよね、冬は。さらっとしてます。
あ、湿度が。
湿度がない
から。ないっていうことですよね。
あと雪もすごいサラサラってしてますね。
それだけ気温が低ければそうでしょうね。
そうですね。標高も高いですし、
はい、
で日本はよくやっぱり冬の国の方たちは傘持ったりするじゃないですか。やっぱり水っぽいですよね、
はい、
雪がモンゴルサラサラってしてるから傘も持たないです。
なるほど。
そう、もちろん雨の日も傘はあんまり持ってない国民性の人たちなので。
しかも雨もほとんど降らない。
ほとんど降れないですね。
それがすごいですよね。
そうですね。
はい、タイガースノーだなんてね、
はい、
もうあの雪山に行く方の憧れの地じゃないですか。
まさそうですね。はい、
でもそんな中にあってあまりそのウィンタースポーツ盛んでないっていうのがとても不思議です。
とっても残念なんですけれども。
本当ですね。
はい、これからのまたね、あのモンゴルの発展にスポーツをまた一環として強くなっていくとすごくいいなとか思っております。
そうですね、はい、これからに期待ですね。
はい、そうですね。
ところで先ほどのフィギュアスケーターの女の子ですけれども、
はい、
彼女は今どんな活躍をしてるんでしょうか。
そう、今あの、
はい、
一番最後の活躍なんですけれども、
はい、
2019年にロシアのクラスノヤルス ックで開催された第29回の冬季ユニバーシアートでは30位になったんですね、はい、30ランクにされました。
いやでも、はい、出場できるってことがもうすごいんですよね。
そうですね、はい、ぜひ注目していきたいなとか思っております。
はい、お名前もう一度教えてください。
はい、マラル・エルデン、
マラル・エルデン選手ですね、はい、
そういう宝石の名前ですね。
あ、そうなんですか。
そう、エルデンっていうのは、はい、宝石っていうですね、モンゴル語では。そう、マラルは宝石の名前ですね。
はい、
はい、
宝石の名前のフィギュアスケーター、
はい、
キラッと輝く彼女にぜひご注目いただきたいと思います。はい、ってことはモンゴルはフィギュアスケーターが滑れるようなプロ仕様のリンクはないということですか。
そうですね、ないから、はい、彼女は結構海外とかでも日本でも、はい、今コーチと一緒に指導の下で訓練してるんですね。
あ、じゃあもう日本の選手といっても過言ではないじゃないですか。
そうですね、国籍モンゴルでも日本のに住んでるのは長いですね。
あ、はい、そういうことを聞いてしまうともうついね、
そうですね、
目で追っちゃいますね。
はい、
ぜひ。
はい、
さて1月に入りましたけれども、はい、日本では1月がお正月、
はい、
でもモンゴルのお正月は実は時期が違うんですよね。
そうですね、モンゴルは旧正月は2月ですね、はい、今年は2月の14日の日曜日なんですけれども、はい、でなんとこの1月は一番忙しい時期なんですね、はい、っていうのはもう新年明けたら、はい、次は旧お正月の準備しなければいけないですよ、私たちは。
ああ、お正月のんびりって私たちは思いますけれどもではなくて今が一番忙しい。
そうですね、準備ですね。よく日本人って12月はやっぱりお掃除とか、はい、おせち料理から、新年の服とか、はい、いろいろやっぱり考えたり、いつもとの違う日にちは、うん、まあ週末とかはお母さんたちはすごく忙しかったと思うんですけれども、はい、まずはそれは今からモンゴルで忙しくなる時期なんですね。
なるほど。
はい、というのはやっぱりまあお掃除とかもやっぱりどこの国も全く一緒だなとかすごい思ったんですけれども、はい、お料理の方がなんとすごく時間かかるんですね。
はい、何作るんですか。
は
い、
日本はおせち料理は、はい、買ったりとかするんですけれども、モンゴルの場合は坊主を一個一個手作りするんです。
は
い、そう、坊主って何ですかっていうのは、はい、小籠包みたいな、うん、中国の料理みたいな、はい、小麦粉にお肉とかを包んで丸く作ってるんですね。それは全部小麦粉から最初から作る、はい、皮から作るんです。あ、
そうなんですか。
そう、イメージは餃子の皮みたい。そう、もうでしかも何千個作るんですね。そうで、各家で例えばおじいちゃんおばあちゃんの方で、はい、孫たちは、うん、週末に集めて、はい、作ったりするんです。2000個3000個とか作るんですよ。
すごい。
でそれ保存するときに、はい、外で、うん、なんと自然冷凍。
そう、これねこうしたいわゆるお正月グルメのお話をじゃあ来月
はい
伺おうかなと思います。
はい、そうですね、はい、
さあ今日のまとめとしまして、もう一度明けましておめでとうございます、はい、この語句教えていただけますか。はい、
シノニメントフリゲ、
シノニメントフリゲ、これが明けましておめでとうございます。間違えちゃいけないのは来月のご挨拶。
そうですね、
ということですよね。はい、ぜひ皆さんも覚えておいてください。はい、マリコさん、バイルラ、
バイルラ。
それでは次回もお楽しみに。
バイルステー。